こんにちは、マドリディスタの吉藤です。
八流アトレティックファンの平木です。
このポッドキャストはラリーガを愛する我々2人がスペインサッカーの試合やニュースについて語っていく音声サッカー番組です。ということで平木さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はちょっと珍しくね、その週末の公開なんですけど、
はい、そうですね、はい、なんか僕らも変な感じですよね今。
そう、なんか久しぶりですねとか言って、毎週会ってるんですけど、会うというかね、オンラインで収録してるんですけど、10日ぐらい空いただけで、はい、なんかね、久しぶりな感じしますよね。元気みたいなね。
これ金曜日に収録してるんで、なんかこれが最後の仕事感がすごいありますね。
そうね、明日から土日でね、その週末仕事終わりに撮ってますけどね、
はい、そうですね。
なんといっても今週チャンピオンズリーグ準々決勝のファーストレグがあったということで、今日はその話を中心にしていきたいんですけれども、
はい
はい、まずはちょっとね、前回からスタートさせているリトリートタイムお便りフォーム、こちらにメールを2件お寄せいただいてますので、これの紹介からさせていただきますか。
はい、お願いします。
ありがたいですね。しかし、
いやー、2件もありがたいです
ね。本当になんか前回さ、このポッドキャストの放送の中で、はい、次回のテーマこれですとか言ってないわけよ。だから、はいはいはい、ああいうのって言わなきゃいけないかもなってちょっと思ってたんですけど。
確かなんか前回の収録の後にそういえば言ってなかったっすねみたいな話しましたよ ね。確か
やり方わかんなすぎて言ってないんですよ。で、はいはい、今回も多分ね言わないんで、皆さんね、ちょっと概要欄で何かしら多分募集してますんで、はい、また送っていただけたらと思います。はい、は
い、お願いします。
ということで今回お寄せいただいた方ですね、まずは、はい、ミミさん、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい、CL で期待するラリーガの選手はという質問に対してお答えいただきます。
はい、
アトレティコからはコケ、よく走り、よく守り、つなぎ、そして戦う、リーガをより好きになるきっかけの選手です。コケとシメオネに、ビッグイヤーをで、はい、マドリーからはリュディガー、超人ハーランドを止められるのは超人リュディガーしかいないと思っています。セットプレーで点も取っちゃってほしいです。そしてバルサからはヤマル、若手、しかも16歳に過度な期待を背負わせてはいけないと言いつつ、あんなドリブルを見せられると期待しないではいられません。怪我だけはしないでほしいです。はい、ということで3チームからね挙げていただきました。
いやー、これ1人じゃなくて3チームからいただけたのはすごいっすね。
すごいっすね。なんか、選べないっすね。確かにね、どれか1人挙げてくださいって言われた時、どのチームから挙げようかなって迷うか。
まあでも吉井さんはマドリーからなんじゃないですか。
まあ僕が言われたらね、確かにそうかもしれない。
まあでも確かに、まあ3チームとも、まあ3強からやっぱ上げたくなりますもんね。この3人は特にやっぱり。
で、まあこの3人ともスタメン出場して活躍してましたからね、試合でも、はいはい、ファーストレグ実際に、ね、いいですね。コケ僕も好きですわ。やっぱね、カバーリングでコケいるとなんか安心というか、なんかあピンチになりそうって時にその助けてくれる中盤の人ってちょっと好きになっちゃいますよね。
そうですね。しかも長いですしね、コケも、
ね、
インテル戦もコケのアシストでもありましたし、うん、攻撃でもやっぱり必要ですもんね。
ね、そう、なんかビルドアップとかその、ね、攻撃のタクトを振るってところもやってくれるし、
うん、
守りも当然やってくれるしっていうのでね、
はい、
もうアトレティコになくてはならない存在ですけども、
うんうん、そうですね、まさにって感じですね。
で、まあリューディガー、ヤマル、まあそうですね、まあ、リューディガーはこれから話す試合で、もちろん活躍してましたし、
はいはい、
うん、ヤマルも若いながら CL で平気でプレーしてるからすごいな。
もうなんか16歳って思えないっすよね。普通に出てて当たり前みたいな感じで、うん、PSG 戦もちょっと見てましたけど、
うん、
いやー、すごいっすよね、あのメンツの中でやれてるのも
ね。もうどんどん体でかくなっていくでしょうからね、ここからさらに背も伸びるだろうし、うん、
はいはい、
まだまだ
いい。そうっすよね、うん、
はい、ありがとうございます。で、ミミさん、もう一個ご感想をいただいてます。
はいはい。
熱い、そして素晴らしいコパ決勝でした。現地時間深夜1時過ぎですね。日本でいうところのおそらく NHK のようなもので観戦していました。互いにチームとしての長所を出し、決定機を作り合うハラハラな試合でした。リーガファンとしては、ムニアインがキャプテンとして優勝カップを掲げるのはとても感慨深いです。すっかり 若手ではなくなってしまったな、なんてことを思ってしまいます。試合後には契約延長したけどニコは来季どうするのと言わんばかりのカメラワークでした。優勝を置き土産にプレミアなどに行くのか、どちらにしても頑張ってほしいですね。日本で観戦した皆様もお疲れ様でした。平木さんおめでとうございますということで、はい、いただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、はい、アトレティック優勝しましたね。
おめでとうございます平木さん。
いやーありがとうございます。
ファン初年度で優勝トロフィーお見事。
いやそうですね、ちょっともらっちゃっていいのかみたいなところもありますけど、見事でしたね。
40年ぶりなんでね、アトレティック、
はい
ね、40年間を、まあ、平木さんは見てないけど
はい、はいね、そうですね。なんでやっぱりちょっとムニアインの、ここに書かれてるようなあの掲げるのが感慨深いみたいなところは、まあ、正直ちょっと僕はかあの感じれないみたいなところはちょっと寂しく思うんですけど、
うんうん、
まあでも当時を知ってる人からするとすごいなんか本当感慨深くなるようなシーンなんだろうなみたいな思いながら見てましたね。
なんかね10年ちょい前ですかね、やっぱりムニアインが、
はいはい、
そのぐっと出てきたのって確か2012年とかのアトレティックが、ちょっと強かったビエルサーとかの時かな。
あ、うん、あの頃からですか、
はい、で超若手でなんか10代で出てきたんだと思うんですよ確か、
はい、
でうわーこれなんかやんちゃ坊主なんかすごいね、そこもなんかすごい話題になっててやんちゃ坊主だなっつってで世界に羽ばたいていくんだろうなって思ってたんですけど、
はい、
まさかねこのワンクラブマンでレジェンドみたいになるとは思わないかったっすよさすがにあの頃。あ、
なるほど、うん、はい、
だからちょっとねあのアトレティックのファンとしてはすごいあの愛すべき選手って感じでしょうね。
なるほどな。
いやいい決勝でしたよこれ本当に。
いやそうですよね、まあ、アトレティックはやっぱ先週ちょっと説明してもらった通り、あの熱いのは多分当然だと思うんですけど、なんかマジョルカ側もすごかったですよね。
マジョルカ良かったですね、
うん、
本当にまず、うん、まあ、アトレティックの良さを出させないプレーぶりというか、まあ、決勝なんでねやっぱ硬くなってきますけど、
はいはい、
本当にねよく戦いました2チームとも。
そうですね、
すごかった。いや、うん、
ちょっと僕の中での MVP はアギレサバラですかね。
おお、PK 戦。
やっぱ PK 戦がすごかったですね。
うん、確かにね。いや、そうよね。なんか、カップ戦、セカンドキーパーだからさ、どうしてもやっぱ。
そうっすね。
このカップ戦で、PK 戦で止めるってなると、やっぱね、ヒーローになれますね。
よかったっす。
よかった。ありがとうございました。おめでとうございます。はい。続きまして、もうお一方いただいてます。ペンネーム、たこ焼きさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
CL で期待するラリーガの選手は、について初めてお便りを送りますたこ焼きと言います。よろしくお願いします、は
い、
僕が CL で活躍する、選手はフェルミン・ロペスだと思います、
はい、
理由はリーガや CL でいろんなところからたくさん点を取っているからそう思います。またお便りを送りますということでね、たこ焼きさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、フェルミン、
フェルミンいいですね。
いいね、フェルミン僕も好きだよすごい
PSG 戦では出れてなかったんですかね。
あのね、パリ戦は最後の方だけ出ましたね、はい、80何分かに交代で出て、
うん、はいはいはい、
プレーしてました、うん、
いやでも今季のフェルミンもあれですよ ね、まあ、ヤマルに負けず結構サプライズですよね。
そうっすよね。そういやフェルミンもこの9月ぐらいにすごいセンセーショナルなデビューみたいな感じでしたよね。
そうっすよね、
なんか普通に戦力になってますけど
なんかプレシーズンでなんかちょっと騒がれてみたいな感じでしたよね確か、
うん、そうそうそう、だから、うん、僕もなんか最近の試合見て、ちょフェルミン好きですわって言った通り、
はい、
やっぱね頑張れる人好きなんで僕も、
うん、うん、確かに
フェルミンそのチームのためにその無駄走りとかも厭わず結構やってると思うんで、
うんうんうん、
まあ、若いからねやると思うんですけど、
はい、
うん、どんどん活躍してほしいですね。 CL でももっと見たいね。
そうですね、しかもまあそれが点までつながってるっていうところが本当評価に値しますよね。
うん、そうですね。でなんかパリ戦見たらフレンキーとかあんまコンディション良くなさそうだからなんかフェルミンでもいい気がするけどね、
はいはい、まあそうですね、
うん、
確かにな。まあでもフレンキーの経験を買ったみたいなところがあるんですかね。
うん、まあまあセカンドレグだとまたちょっとねフレンキーも上げてくるだろうし、
はい、
まあ多分土日のリーグ戦 で出ると、まあ、CL の方はベンチのスタートになるかなと思うんですけどやっぱバルセロナの攻撃の切り札というか、なんですかベンチからの交代カードめちゃめちゃ豪華なんですよね。だからそのうちの一人になってるから、ね、火力を上げたいっていう時にやっぱフェルミン出したいですね。 パリ戦では、
う
ん、
そうですね、まあ、しかもバルサはリーグの方も頑張んなきゃいけないと思うので、
うん、
やっぱちょっとこういうフェルミンみたいな、タレントが出てくるのはやっぱ大きいですよね。
うん、いいですね、若い選手がどんどん出てきて、うん、はい、ということでたこ焼きさんありがとうございます。また送ってください。それではここからはチャンピオンズリーグの準々決勝のファーストレグについて、レアルマドリード対マンチェスターシティの試合についてお話ししたいと思います。
はい、
お願いします。はい、ホームマドリーなんでサンチアゴベルナベウでの試合でした。確かなんかこれ屋根閉まってたんだよな、はい、なんか屋根閉める閉めない問題がずっとあって、何の影響あんのって正直思うんですけど、閉まってた方が良くないって、
はいはい、うん、なんでしょうね、
なんですかね、うん、で、まあ、閉めてやると、
はいはい、
いうことになったみたいですが、ちょっとじゃあまずメンバーから確認していきますか。
はい、
うん、
お願いしていいですか。
はい、ちょっとスタメン言おうか。
はい、
レアルマドリードスタメン、
はい、
4-2-3-1 です。ゴールキーパールニン、ディフェンスラインカルバハル、チュアメニ、リュディガー、フェルランメンディで、ドブレピボーテでカマビンガ、トニクロース、トップ下ベリンガムで、サイドハーフですか、右フェデバルベルデ、左ロドリゴ、ワントップにフィニシウス。はい、はい、これね変えてきましたね。
フィニシウスですね。
ねえ、フィニシウス中央、ロドリゴ左っていうのはもう今までなかったパターンなんで、
うーん、そうですね、うん、
で 4-2-3-1。
確かに逆はありましたもんね。
そう、基本は逆なんですけど、
はい、
まあ、ビニシウスが中央でのプレーだんだん良くなってきたっていうのプラス、まあ、アトレティック戦でロドリゴが左ですごい良かったじゃないですか。
うーん、そうですね、うん、
でその流れを組んでこうしたとアンチロッティは言ってます。
なるほど、
うん、ということですね。で、はい、対するマンチェスターシティ、マンチェスターシティはこちらも 4-2-3-1 にしますかね。はい、
はいはい、
ゴールキーパーオルテガですね。はい、
お、はいはい、
でディフェンスラインがアカンジ、ストーンズ、ルベンディアス、グバルディオルで、一応ドブルピボーテで紹介しますが、ロドリとコバチッチ、トップ下にフィル・フォーデンで、右にベルナルド・シューバー、左にグリーリッシュ、ワントップにハーランドということでしたね。はい、
はい、
オルテガはなんかあれなんですか、最近エデルソンがいないんですかね、ちょっと分かんないですけど、
怪我とかですかね。
うん、なんかね前シティの試合あれなんだ、アーセナル戦でも見たけど確かにオルテガでしたね、はい、
あ、そうなんだ。もう最近ファーストチョイスなのかな。
いや、多分怪我なんじゃないですか、間に合わないっていうのを誰か言ってたんで。
なるほど、うん、
まあね、シティちょっとエデルソン以外にもデブライネとかカイル・ウォーカーとかいないんですよね。
いやー、そうっすよね、代表戦で怪我したんでしたっけ、ウォーカーは。
そう、ね、カイル・ウォーカーはブラジル代表との試合で痛めた足を、で、はい、もう遠征チームにも入ってなくて、
うん、
デブライネはなんか直前の体調不良でスタメンから外れてベンチに座ってたけど、まあ、結局出なかった、うん、というか1人しか交代してないのか今回また。ペップだね。
しかもこれも怪我ですからね、フォーデンの。
あ、そっか。いやー、すごいな、相変わらずですね、久々ですけど。
うん、
でマドリーの方は、まあ、結局センターバックはチュアメニ・リュディガーの組み合わせできて、まあ、あとは配置以外はベース面って感じですかね。
まあ、いつ面ですね、
うん、
これ
そうですね、うん、はい、なんでまあちょっとシティの方に不安材料が多い、まあ、スタメンだったのかなっていう感じ。うん、
そんな感じがしますね。
はい、で結果のスコアは3-3ですね、引き分け。はい、はい、いや引き分け、
はい、いや勝ちたかったっすねこれは。
うん、勝ちたかったね、ホームだしファーストレグだし、そのね、はい、なんだろう、まあ、昨年 4-0 で負けて、多分ここに向けて1年間の積み上げを見せようっていう風に、まあ、期せずしてなったと思うんですけど、ね、ここ勝ててたらでかかったんですが。
そうですね、いや、まあ、なかなかやっぱシティも強いですね、
うん、でね、まあ、ちょっとリードというか、最初に、まあ、得点取られたんですよね確か。
もう
何分だこれ、
2分ですか、
ね、2分、
はい、
あ、そうそう、これね、ベルナルド・シューバのフリーキックを直接狙って決めたんですよね確か。
はいはいはい、
うん、でまあ裏を書いてルニンの裏を書いてゴールを直接狙ってそれが決まったと、
うん、
いうことなんですけどね。
はい、
まあちょっとね まさかですよ、あの漫画みたいな試合の始まり方っすよね。よくある漫画だと、漫画だとあるんですよ、急に点決まるっていうね。
はいはいはい、まあ確かに脈絡はなかったですよね。
うん、
なんか僕去年のセカンドレグを思い出しましたね。あれも確か1点目ベルナード・シューバーじゃなかったでしたっけ。
え、フリーキックかなんかやった。
いや、フリーキックではなかったかもしれないですけど、流れからかもしれなかったですけど、確かベルナード・シューバーがニアに突き刺すみたいなシュートで、あ、
そうだ、
なんかまさに同じようなシュートだったんで、なんかちょっとそれを思い出しちゃって、
そうね、
なんか怖かったですね、めっちゃ見てて。
でしかもね、これ直前、これ最初のプレーですよね。だから38秒ぐらいにチュアミニがまずイエローをもらうんですよ。これ累積リーチかかってるんですけど、
いやーそうっすよね、これ軽率ですよね。
面白いですよね、この累積リーチが4人いますと、でチュアミニとカマビンガとベリンガムとビニシウスかな、確か、
はいはい、
4人いたんですけど、ここ注意したいですねとかって言ってたそばからチュアミニグリーリッシュにタックルしてイエローだったんで、めちゃくちゃおもろくて、僕ちょっと早っ、
フラグ回収してますね。
でなんか今回どの試合でも累積リーチの人がイエローをもらって、っていうシーンを見たんですけど、まあ、バルサも、まあ、あのアドレティコもね、
はいはい、
やっぱ本当に嫌そうな顔しますよね、累積で。うわっってなんかなんでだよみたいな。でなんかやっぱセカンドリーグ出れないのって個人的にやっぱすごい悔しいんだろうなっていうのと同時に、うん、この累積リーチ累積警告のルールがすごいやっぱ機能してるなって思うんですけど。
なるほど。
ちなみに早すぎてめちゃめちゃおもろかったっすね。
いやーそうっすよね。ちょっと不安材料が増えましたよね、これで。
うん、そうね、強くいけないってなったから。うん、でまあそのフリーキックを決められたと。
そのフリーキックですからね。
そうなんですよ、うん、
いやーちょっと、ね、厳しいっすね、間取りからすると。これは
だから今日ロドリゴが左だねなんていうのを確認するより早かったっすから、この時点ではまだ今日の間取りがどんなスタイルか分かんないですよ。
うん、
それなのにすぐ決められちゃったから、ちょっとプラン大崩れというか、う
んうん、はいはい。
でファーストレグってさ、大体こう固くいくじゃないですか、ビッグマッチだと。やっぱ
まあそうですよね、うん、去年とかまさにそんな感じでしたしね。
ね、1-1の試合でまあなんかしびれるような締まった試合みたいになるんですけど、まあこの1点とあとやっぱこの直後のマドリーの逆転によって、まあ、だいぶこうね、エンタメ性にあふれる試合になりましたよね。
いやーゴラッソ祭りでしたね、結果的には。
多分これ6ゴールともとんでもないゴールっすよね。
いやそうっすね、なんかやっぱちょっと朝早いからちょっと眠気あるじゃないですか。
うん、
でもなんかゴールのたびに起こされましたね、僕はもう。
ね、まあ、生でね見てたらそうなりますよね。
うん、そうなります
よ、ね、ハイライトすごい面白いですよね、多分。僕見てないけどハイライトは。
あのワウワウの1分のやつにこの6ゴールが全部あるキュッてなってるんですかね。
すごい、あの
YouTube に上がってるじゃないですか。
うん、でまずは12分にカマビンガの左足、まあ、これがちょっとルベンディアスに当たって突き刺さったんですけど、はい、まあ、オンゴール扱いですけど、まあ、見事なシュートですよ。
そうでしたね、うん、よく打ちましたね、あれも。
そうね、でこれ12分でファーストシュートなんですよね。
あ、そうだったんですね。
うん、それまでその前に持っていけなくて、シティのなんですか、まあ保持率とか、まあ、どっこいでしたけど、そう、フィニッシュまではいけてなくて、12分ぐらいまででやっと押し込めたという時に、
うんうん、
初めて打ったシュートがあえて入ったっていう。
そうですね、うん、なるほど。
まあ、これがマドリーだなって、やっぱこの2本で、この12分14分のゴールで、ああベルナベウだなってちょっと感動がありました、そこは。うん、これぞっていう、まあ、
うん、いやひっくり返しましたもんね、もう2点目とかまさにもう、うん、もうひっくり返したみたいな、あ、まあ、ひっくり返したゴールなんですけど、
うん、
いやもう自陣からもう決めたみたいな感じですか、あれって。
これロングカウンターね、
はい、
完全に
やっぱこれっすよね、まあ、ビニシウスもやっぱ中央のプレーが上手くなってきたというのは本当ここのシーンに現れてますよね。
そうっすね、いいタイミングで降りてきてビニシウスが受けて、で裏にスルーパス、うん、これやっぱルニン、ビニシウス、ロドリゴしか触ってないんですよ。
そうですよ ね, ねなんてしょ、なんか省エネなゴールなんだって思いましたね、これは。
うん、でもやっぱこれもカエルウォーカーじゃなくてアカンジだからっていうのもあるかもしれないね、ここに関しては。
あ、
うん、
まあでもあれですね、ロドリゴのシュートもうまかったっすね。
めちゃくちゃうまかったね、
タイミングがやっぱうまいっすね。
あのタイミングの外し方、やっぱビニシウスとはやっぱちょっと ちょっと違いますね、やっぱ2人。その、
あ、そうそう、あ、
同じようにボール持った時も、なんかビニシウスだとこう、ビニシウスもタイミングを外して打つタイプなんですけど、
はい、
やっぱロドリゴはもうなんか敵に向かってどんどんボール持ったまま突っ込んでいって、で、かわしていくみたいな感じなんで、
うん、
で、まあ、ビニシウスはちょっと逃げるようにスピードを上げていくみたいな感じ、
はいはいはい、
僕のイメージはそうなんですけど、うん、だから早打ちのビニシウスと、まあ、ロドリゴは結構なんか密集の中から抜け出すみたいな。
あ、なるほど、
タイプなんかなと思うんですけど、やっぱね、うん、2人ちょっとタイプ違って面白いですね。
そうですね、もうなんかやっぱアカンジも追いついてたかなって思うんですけど、もうなんか見事に股を抜いてきましたもんね、
うん、そうね、1回追いついたもんね。
あのタイミングでよう打てるなってハイライト見ながら思ってましたね。
うん、ねえ、でも逆転して、うんうんうん、でそっから、まあ、前半はその2対1で折り返すんですけど、
そうですね、
まあね、基本的にはやっぱり前半特にですけど、
はい、
まあ、シティがボール持つ流れになるのはある程度想定できてたんですけど、
はい、
まあ、マドリーかなりうまく守れてましたよね。
まあ、そうですね、まあ、あの多分一番なんか気になるところハーランドのところだと思うんですけど、
うん、
リュディガーがついてて、
うん、
まあ、完全に、まあ、あんまり入ってこなかったですよね、ハーランドのところにも、
ね、ロングボールもクロスも、まあ、競り合いで多分リュディガーがもうがっつりついてたから、
がっつりついてました ね、
はい、仕事をさせなかった。やっぱこの試合で、 あと去年のファーストレグもそうだったんですよ、リュディガーが完封してハーランドを、
そうですよ ね、
ね、
なんか僕も聞き直したんですけど、吉井さんがすごい称賛してましたね。
あの時はだってね、あの第3のセンターバックじゃないですか、
はいはいはい、
ファーストチョイスじゃない状態で出てて、ミリトンが怪我して、
そうですね、ミリトンアラバでしたもんね大体、
うん、なんですけど怪我してて、でファーストレグで抑えて、セカンドレグでもう出なかったんですよね、スタメンでは。ミリトン復帰したからって、うん、
あ、なるほど、
なんですけど、この1年でもうなんかファーストチョイス、まあ怪我もありましたけど、その怪我 はい、してる間にもう誰もが認めるマドリーのセンターバックになって、また同じ舞台でハーランドを完璧に抑えるという、
うん、
ドラマ。
そうです
ね、やっぱりリュディガーで、やっぱね、こういう大舞台でリュディガーにああいう抑えられ方をすると、これね、今度はハーランドの価値にちょっと影響してきますよ。だいぶハーランドの価値を下げたプレーだったんじゃないですか、うん、このリュディガーのプレーは。
う、ね、うん、やっぱなんか降りていっても、なんかこうついていって、あの足とかこう出して、あのポストプレーさせないような邪魔とかもされてて、結構やりづらそうでしたよね、ハーランド的に、
うん、そうですね、タイトに行かれてたし、まあ、リュディがいないときはチュアメニとか、メンディとかが来て守ってたから、うん、ね、なんかもう全体としてすごい良かったし、あとはやっぱなんといっても、そのまあ持たれているというよりはもう持たせているっていう守り方をしていて、
はい、
で、まあ、さっき言ったような昨シーズンのベルナルドにやられたようなゴールみたいな、なんかもう、うん、あ、ポケット取られて裏えぐられてやばいみたいなシーンは一切なく、で基本的にはその、まあ、ライン間に刺されることは何回かあったけども、それもね、前半はすごい少なくて、そのブロックの前で打たせる、はいはい、で、枠内シュートも飛ばささずに、なんかブロックしてしのぐみたいな、はいはい、まあ、枠内2本と、あとブロックしたシュートが2本の合計4本だと思うんですけど、シティのシュートがね、
うん、あ、なるほど、まあ、決定的なシーンは作られてなかったっすよね。
そうなんですよね、だからかなりよく守れてて、めちゃくちゃマドリーペースだったんですよね、
はいはい、
うん、
そうですね、なんかやっぱクロースとかカマビンガとかクロース特に頑張ってたなって思いますね。あのポケットのところとかはケアしてましたし、
ね、守備でかなり良かったですよね、クロース。
良かったっす
ね、
やっぱこういうのがベテランのクロースができるのがやっぱマドリーの凄さだなと思いますね。
あとやっぱりカマビンガ、フェデバルベルデ、あとベリンガム、前のベリンガムも相当走ってくれるから、は
い、いやー、そうっすね。
ね、なんかベリンガムが走ってくれるのって結構でかいっすよね。なんか、
いやー、ベリンガムほんとすげえなって思いましたもん。その守備に走った後にちゃんと攻撃時はほんと顔出しに行くじゃないですか。
うん、
いやー、そこもすごいなって思いましたね。すごい。
ね、いや、まあそこが本当にありがたいというか、なんか点取ってくれるのによく走って守ってくれるっていうのは、なんかマドリーにあんまいないじゃないですか、うん、そういう人って。今まで
そうですね、
うん、だからちょっといいですね、まあ、やっぱ中盤の選手やなって思いますね、あれ見たら。、
うん、まあそうですね、確かにな。
で、まあ後半、
はい、
後半に入ってシティがちょっと形を変えて、あ、形を変えたというか配置だけか、フォーデンが右になってベルナルドが、真ん中になったんかな、
はい、そうですね、
うん、まあ、これでちょっと中央突破のピンチ、チャンス、まあ、シティから見たらチャンスみたいなのが若干増えた感じはしますね。
うん、そうですよね。ライン感どんどん落ち着きはしましたよね。はい、
うん、ねえ、やっぱベルナルド、やっぱベルナルド怖いんですよね、こういう時の。
うん、確かに、うん、
やっぱでもね、昨シーズンより怖くなかったなっていうのはあってね、どうしても。まあ、デブライネいないっていうのもそうだし、はいはい、なんといってもギュンドアンいないんですよ、昨シーズンいた。
確かに、
うん、だから、あれ、なんかシティって、そんなメンバー変わってないし、ギュンドアンいないだけじゃんっていう感覚があってね、僕の中で。うん、
まあ確かにな。まあでもなんかギュンドアンロールは一応コバチッチになるのかなって思ってたんですけど、なんかやっぱストーンズが上がってきて、あれロドリとなんか2人並ぶみたいな感じでコバチッチ1個上げるみたいなことをやってたような気がするんですけど、やっぱそこで1人空いてくるのをなんかうまく使われて侵入されてたなっていうのは結構後半思いましたね、そういう風に。
あ、そうね、ストーンズが結構高い位置取り出したんだよね。もともと
ポケットもついてましたもんね。
そうね、前半は多分ピボーテあたりぐらいまでしか行ってなかったけど、うん、後半からもうポケットあたりまで上がるようになって、で多分同点に追いついたミドルのシーンはいたよね、そこに。
あ、
なんかポケット付近にいて、
そ、ね、
はい、アシストが多分ストーンズなんだよ、フォーデンのゴールは。
はいはい、うん、そうでしたね。
だからあれぐらいまで人数集みかけられると苦しいし、多分昨シーズンのセカンドレグもストーンズが偽サイド、偽センターバックどころかめちゃめちゃ前まで来たっていうのが、結構敗因なのかなっていうか、まあシティの勝因なのかなと思うから、
う、
まあ、それをやられたなっていう感じはしますね。
そうですね、やっぱ一人空いてきますもんね、ストーンズが。
うん、やっぱね。でまあちょっとね、マドリーも、まあ、やっぱりさすがにずっと守備で集中力っていうのは厳しいのか、ライン感は徐々に飽き始めたっていうのがあるんでね。
はいはいはい、
うん、
まあ確かにベルナルド・シーバーが受けるのがうまいみたいなのはあるかもしれないですけど、やっぱりちょっとクロスとかも前半のなんか上下不動とかで疲れてた部分もあるんですかね。
うん、まあ普段ね、あんなに守備するばっかりの試合しないでしょうからね。
うん、まあ確かにリーグ内じゃしないっすよね。
でまあフォーデンのミドルが66分か、これ66分にあって、
はい、
うん、でそれから5分後か、これ71分にシティが逆転、はい、グバルディオルのミドル、
いや
グバルディオル、
はい、
いやミドル
あれもすごかったですね。あれもすごかった
ねえ、これシティの
トラップミスしてましたよね、確かトラップミス直前でしたけど、ね、うん、なんかうまい具合になんかあれですね、力のこもったシュート打てましたね、
うん、これがシティでの初ゴールらしいからね。
あ、そうなんだ、あ、うん、言ってたな、
今決めなくていいじゃんって思ったよ、だからなんで今なのっていう
そうですね、まあでもどっちもなんかやっぱ中やっぱ敵陣深くっていうか、あれか、自陣深くっていう、マドリー目線から言うと自陣深くか、
うん、
まで持ち込まれてから落としてからのミドルだったんで、やっぱ打ちやすいようなシュート打つ人に打ちやすいようなシーンを作れたっていうのは大きいですよね、シティ側からすると。
うん、そうっすね。でしかもやっぱ最初さっきのストーンズもそうだし、まあ、グバルディオルがミドル打ったっていうのもまさにそうだけど、
はい、
センターバックの人たちがここまで上がってくるほどに厚みをかけていたっていう、これもやっぱでかいっすよね、そのまあリスク取り始めてたっていう、うん、そうそうそう、うん、ねえ、
あとやっぱこの試合カルバハルが僕的に結構良かったなと思って見てたんですよね、
うん、
でただやっぱこのグリーリッシュに一度負けてしまうっていうのがこのグバルディオル の, このシュートのシーンかな。
そうか、まあそれまでねほぼほぼ勝ってたんですよね、グリーリッシュにはカルバハルは、うん、ね、だから1回の負けで、うん、まあ、だいぶ押し込まれましたよね、グリーリッシュに最初、そのこの71分の失点シーンはグリーリッシュで押し込んでマイナスでグバルディオルですもんね、
はい、うん、いや、ここで、うん、ここを負けちゃうの惜しいなって思いました、
ね、いやでもね結局やっぱ66分も71分もそのミドルなんで、
はいはい、
めちゃくちゃ決定機みたいな風にはなってないわけですね、前半に言ったようにえぐられてあーみたいな、その普通なら守れてるっていう状態で、まあ、やっぱシティだったらあれ決めてくるんだけどあ、それ決められたら勝てねえわっていうぐらいの 内容ですよね。
あ、まあ確かにな、うん、なんか言い訳つくみたいなところはありますよね、
う
ん、
そう、まあ、マドリーがよくやる勝ち方ではあるけども、シティにやられたな、うん、それをっていう、まあ、なんか結構ちゃんと守ってたのにそれ決められちゃうんだみたいな。
あ、
うん、でまあデブライネとかいたらもっとそのチャンス大きいだろうしね、はい、デブライネのミドルっていうのは、うん、あるし、
まあ確かにな、まあ、しかもデブライネの場合やっぱあの位置で、あのフォーデンが受けた位置とかで、あの中にクロスとかも入れてくるかもしれないですしね。
あ、そうね、ペナカドからハーランドに向けてみたいなね、
うん、そうですね、うん、そしたら決定シーンもうちょっと作られたかもしれないですよね。
あ、そうね、確かにそのライン背後とかポケットに対するアプローチがちょっと弱かったのはデブライネいないからかもね。
あ、うん、なるほど。
グバルディオルってさ、サイドバックやってんのね。つうか、あんまり見てないからよく知らんかったんですけど。
はいはいはい。いや、そうっすよね。僕もなんか、たまにシティの試合見てたら、サイドバックやってて、そんな使い方してんだっていう。
ね。まあ、センターバック4人並べるみたいなさ、スタイルなのかもしれないですけど、なんか、許してくれるというか、グバルディオルは文句言ったりしないのかな、クンデみたいに。
ああ、確かにな。まあ、若いからまだ いけるんですか
ね。あ、まあ、20歳とか、
若いか。
そんぐらいか、21とかか。
はいは
い、あ、いやすごいね、なんかその采配が許されるっていうのがさすがペップやなと思いますし、
うん
うん、まあでもまあサイドバックっぽい使い方ではないからまあいいのかな。じゃあ
まあそうですね、確かに、
うん、ほぼ攻めてんだろうし、うん、普段、いいね、いやすごいわ。
いやすごいっすね、あの位置から取れるっていうのも、
うん、
やっぱちょっとこの2点でかかったっすよね。特に押し込まれてたんで、ちょっとこのまま終わっちゃうかなみたいなのは、思いましたね。
でなんかもう前半、まあ、試合通してかもしれないですけど、
はい、
シティがビルドアップに苦労するみたいな珍しい試合だったじゃないですか。なんかボール出しにすらちょっと苦労してて、
は
い
はい、うん、
でまあ多分偽センターバックでその中央を集めたから、マドリが中央にもう普通にフェデとロドリゴをちょっと中央に寄せ気味で、まあ、マンマークじゃないけども中を厚めに守っただけでかなり苦労してたんで、はい、
うん、
でまあ本当なら多分そのじゃあワイドのスペース使って前向いてボール持てるところ作りましょうみたいなことをすればいいんだろうけど、はい、あんまりそういうリスクの取り方をせずに、まあ、中央にこだわってやったのかなっていう感じはしたんで、
はいはい、
うん、なんか珍しかったですね、そのシティがボール出しに苦労してるっていう、なんかよくわかんない、その今まで見たことなかった。
ああ、うん、なるほど。まあでもまあ、ストーンズでプラス1作れてたからそんなになんか、まあでもあれなんですかね、なんか苦しんでたシーンありましたかね結構。
いやそう、なんかね、ミドルゾーンから前進するっていうのは結構、はい、前半特に苦労してたんですよだいぶ。
ああ
、うん、
あ、前半ですね、はい、
うん、でまあ、ベルナルドが中になってからはだいぶ変わったんですけどね、僕の感覚では、はい
はい、
うん、
確かになんか後半は確かに特に、いやもう本当押し込んでたから、そうですね、まあ、そこまで持っていけてたんでしょうね、そこ、
うん、まあちょっと、はい、そんな感じで3対3ということですけど、
はい、
はい、
バルベルデのゴールは、
あ、そうか、3点目がありますね、79分
ですかね、
79分にフェデのゴレ、ダイレクトボレーで3点目で3対3ということですね、はいはい、
はい、やっぱ直前にモドリッチとブラヒムが投入されましたよね、ここで。
あ、そうか、72分の交代ね、うん、うん、
はいはいはい、
やっぱモドリッチ入るとだいぶ違いますね、モドリッチ
からでしたもんね、はい、そうですね、
いやこれもまた異次元のゴールというか信じられないゴール
いやそうですね、もうこのままやっぱシティが保持してたんで終わるのかなとか思ってたところの
お返し、
強烈ボレー、
ね、だから同じ感想を持ってるでしょうね、シティ側も、
はい、
そんなの決められたらちょっと無理ですわって、
いやこれぞベルナベウですね、
うん、いやフェデ今日よく走ってたな、すっごい走ってた、
そうっすよね、うん、ビニシウスが確かクロスふんわり上げたじゃないですか、で、うん、上げた時点ではバルベルで画面映ってなかったんじゃないですかね、
うんうん、
なんか急に現れてズドンって決めていったんで、
う
ん、いや
ね、すごいっすよね、見えないところから来たね、
うん、
いやよく合わせた、
これは起きましたね、これで起きましたね、もう
なんかさ 一個すげえシーンあったんですよね。あれ結局パスは通らなかったんですけど、そのフェデがすごい自陣からまずそのベリンガムに渡して、でまあ前に走ったんですよね。その
はいはい、
まだ相手がリトリートしてない状態で、まあ、カウンターみたいなシーンでね、
はいはい、
でベリンガムがねもうめちゃくちゃ前に蹴り出したの、すごい。
はいはいはいありましたね、はい、
でフェデがなんかすごいもう本気で走り始めたんですけど、まあ、結局そのボールはゴールキーパーに取られちゃったんですけど、はい、なんかあの感覚全然違いません？普通さ ワンツーとかってさまあまあ近い距離でやるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかもうベイルが走るぐらいの距離感でパス出してたよね。
あれ僕もなんかあの角度おかしくねって思ったんですけど
ね、びっくりしたよねあれ。
ミスじゃないかなと思ったんですけど、うん、なんかでも間に合いそうですもん
ね本気で走ってたからなんかあの、うん、あいつものねみたいな感じだったから、
あ
ちょびっくりしました。
まあちょっとさすがにやっぱあのケアされるところはあるんでしょうけど、
うんうん、
いやまあやっぱそこを分かってのベリンガムもパスだったのかもしれないですよね。
うん、いや僕はねそうだと思いますね。すごいっす
よ、すげえなって
そのためのスペース、
なるほど、
うん、いや面白い試合だったんですけどね、勝ちたかった。
いやそうですね、ちょっと次アウェーですしね、
うん、
なかなか勝ちたかったですね。ここ
いやすごい試合でしたよ、うん、まあエティハードのシティ強いからね、しかもロドリーいるとなんか負けないっていう話じゃないですか、ずっと。
はいはいはい、
エティハードで勝ったことないみたいです、マドリ
ー。あそうなんですね。
うん、シティはボエルナビューで1回だけ勝ったことあるらしいですね。
ああはいはい、なるほど。いやちょっと不利ですねこれは。
不利ですよ、うん、いや3-3か。まあね、でもまあ戦い方的にまた同じように受けるだろうからマドリーは、
はいはいはい、
受けに回るだろうから、まあ、そんなにねアウェーの、まあ、不利みたいなのを気にする必要ないと思うんですよ、まあ、同じことだから、まあ、攻めてくるのは。
確かに戦い方は変わんないでしょうね、
うん、
こんな感じでしょうね。
ね、だから昨シーズンのようにそのもうすごい急所をつかれて、ボコボコにやられましたっていうのはまず避けたい、
はいはいは
い、でいい勝負に持っていきたいですね。すごい、
そうですね、
うん、でビニシウスとベリンガムが、まあ、火を吹いてくれないかなと。そのファーストレグでは、まあ、守備頑張ってたなっていう印象はありますが、まあ、ゴールという意味ではちょっと遠かったし、多分シュートの本数もそんなにベリンガム打ったりはしてないですね。
まあちょっとベリンガムこの試合はちょっとゴール前に顔出しはしてましたけど、うん、なかなか辛いっすよね。
ね、そうそうそう。で、あんまビニシウスは打ってるか。うん。なんですけど、まあロドリゴが途中早めに交代したけど、まあ正直ロドリゴ置いといてもよかったかなって感じしたんで。
はいはい。
うん。まあセカンドレグはベリンガム、ビニシウスあたりがちょっと火を吹いてくれるといいかなと。
まあ、そうですね、なんかちょっとやっぱベリンガムを前目で使いたいところではあるので、やっぱちょっとフィニッシュワークもできますしね、
うん、
彼、ちょっとそういうところに期待したいですよね、う
ん、はい、期待してます。来週は木曜日の試合なんで、はい、あ木曜日水曜日の夜かな現地、
うんうんうん、
はい、楽しみにしてます。
はい、
はい、それでは一応他の試合の結果を軽くさらっときましょうか。
はい、お願いします。
まずは同じ日に開催していたアーセナル対バイエルン、
はい、
はい、こちらは2対2のドローですね。
お
お、この試合アーセナルがホームがアーセナルか、
はい、
うん、
はいはいはい、この試合も引き分けなんですね。
ね、2対2すごい、なんかファーストレグさ点入りますね意外と。
確かに、この後の試合もですけど結構入りましたよね。
ねえ、固くなりがちですけど、
うん、
あ、これでもアーセナルがやっぱホームだから結構押してたんですね。
ああ、試合、あ、支配率とかでですかね。
そう、支配率と、あとまあ、うん、シュート本数とか見たら、
はいはいはい、
見た感じ、で、まあ、試合の流れも、多分ちょっとハイライトしか見てないんですけど、
はい、
ミスから失点したんと PK で失点したの以外は枠内シュート打たせてないので、まあね、押してたんじゃないかなって思いますよ。
なるほど、
うん、なんかね、はい、噂によると、はい、5バックぐらいの守り方したらしいですよ、バイエル。
バイエ
ル噂によるとね、
はいはい、
うん、だからまあそれがアウェーだからなのか分かんないですけどね、
はい、
うん、
ああ、まあ固くいこうと思ってたんですかね、バイエル的には、ね、
うん、
まあ、そこをこじ開けたアーセナルみたいな感じかな。
どうなるのかセカンドレグ、
まあ、確かにな、
翌日の試合、
はい、
パリ・サンジェルマン対バルセロナが2対3でバルサの勝利。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、素晴らしい。
素晴らしい、
いいね。
いや、勝ちましたね。いや、
ラフィーニャ2得点。
ラフィーニャいるとやっぱあれですね、違いますね。結構
やっぱりね、裏抜けがね、一級品ですね。もう最近すごいね、とにかく、
うん、
ラフィーニャ
は。そうですね、はい、
うん。でまあ、この試合とそれこそアウェーだったから、
はい、
まあ、やっぱパリが持ってバルサが受ける時間が長かったんですよね、
うんうんうんうん、
だからそのカウンターから特にラフィーニャの火を吹いて、はい、まあ、なんていうんですかね、レバンドフスキーがくさび受けてヤマルに展開してラフィーニャみたいな得点だったと思うんですけど、うんうん、1点目はね、うん、なんか、まあ、カウンターの早い攻めをあの3人で完結させられるっていうのがやっぱちょっと強みですね。
そうですね。あとまあ後半ですかね、ペドリも出てきましたし、
うん、
やっぱそのペドリから の, あのラフィーニャ抜け出しのパスとかもあれも一級品で、しかも沈めるラフィーニャもさすがだなって思いましたね、うん、
すごいですね、うん、いやちょっとすごかったですね。とにかくラフィーニャが、
そうですね、
あとやっぱギュンドアン高い位置で使えるのはやっぱいいっすね。
あ、確かにな、
うん、すごいいいランニングをしてくれるから多分ね、はい、1点目のシーンは1点目だっけな、ごめん、点が入ったシーンかどうか忘れたけど、その、
はいはい、
ギュンドアンとレバンドフスキが斜めにフリーランしてヤマルが空いたみたいなシーンが何回かあったから、
はい、
あ、やっぱギュンドアンいいなって思いましたね。下で使うより、うんうん、インテリオールで高めでいてもらうっていうのはいいっす ね、
そうですね、確かに、うん、はい、
あとクバラシもいいねやっぱ。
まあ確かにこの試合やっぱ良、うん、かったっすね、ま、うん、マッチアップしてたのがデンベレとかアセンシオでしたかね。
ああ、そうね、うん、
位置的にそんな感じかな、
デンベレとかかな。あとまあ後半から出てきたなんかすげえ若い選手、あれなんだっけ、バルコラとかザイール・エメリとかって、
はいはい、
あんま知らなかったんですけど、すげえ若いすごい選手なんでしょ。
ああ、そうですね、
うんうん、なんかそんな程度の情報しかないんですが。フランス人で、ね、
はい、
バルコラはなんかエンバペの後継者っていうあの、ゴールドットコムの記事が見つかりました、僕が昨日調べた感じ、はい、うん、いやすごかった。だからあのアセンシオのファルソヌエベでなんで行ったんだろうって、逆にそれがなんかすごい
最初から出しとけばよかったのにっていう、う
ん、そう、前半あんまりでしたね。だからアセンシオ、ファルソヌエベ、うん、まあなんかパリはなんかこういうなんですかね、センターフォワード迷ってんのかなっていう感じはしますね。ゴンサロ・ラモス絶対的でもないし、かといってデンベレ中央で、結局デンベレ中央にしてからはちょっと良くなったんですけど、
うんうん、
頭からそれで使うほど絶対的でもないっていう、なんかちょっとね迷いが見えましたが、
うんうんうんうん、
はい、なんでまあここセカンドレグの楽しみではありますね。
そうですね、はい、
それからあと1試合、アトレティコ対ドルトムント、これは2対1でアトレティコの勝利、
はい、いやーこれも勝ちましたね。
勝ったね、
うん、
うん、前半で2点取ったんだね。
おお。
いやね、これね、前半すごいいいペースでアトレティコが戦ってて、まあ、ドルトムントは本当なすすべなしっていう感じだったんですけど、
はい、
あ、なんかやっぱ後半なんなんですかね、そのか戦い方なのかな、なんかすごい引いて守るんですよアトレティコって、あのリードしてると、
はいはいはい、
でそれでその修正してきたドルトムントに最後15分ぐらいでめちゃくちゃ攻められて、で1点取られて、でも最後の最後までなんかバー直が2本あったりとかするぐらい攻められて、でなんとか逃げ切ったって感じなんですけど、
は
い、なんか前半めっちゃ良かったのになんであんなことなっちゃうんだろうっていうちょっと意外っすね。
まあ、やっぱ2点っていうのはやっぱアトレティコにとっては大きいですからね。それもあれじゃないですか、うん、こもっちゃうんじゃないですか、自陣にあとはみたいな、
うん、なんかそんな感じがしたね。あの、あ、
なるほど、
采配見てもそうだし、やっぱあのドルトムントね、あのなんだっけな、すごいいい選手、バイノー・ギッテンスっていう選手がこのウイングで出てきて、
はい、
多分これ、
聞いたことない、
イングランドの選手なんじゃない、ロンドンの、
そうなんすね、
うん、バイノー・ギッテンスっていうすごいいい選手が出てきて、多分ねサンチョが復帰するまでは彼がレギュラーだったみたいなことを言ってたんで、
あ、
うん、なんかまあ一応レギュラークラスの人ではあるんだろうが、
はいはい、
うん、でも彼が出てからすごいもうサイドから切り裂かれて1回すごいミドルを打たれたんですよ、バーに弾かれたんですけど、
はいはい、
でそれでなんか急に両ウイングバックを変えたりとかね、 あのシメオネがあたふたしだしたっていう、三枚替えとかでサビッチ行けみたいな。
そう、そうですよね。2位になったらちょっと怖いですよね。
そうだから、うん、ホームなんでちょっとねどっしりもうちょっと行ってもよかったかなと思うんですけど、
うん、
ね、やっぱまあそこはドルトムントの、まあ、後半の巻き返しはさすがだったかなと思う反面、シメオネの戦い方ちょっとまあいつもよくやるんですけどね、早めに守りすぎるっていうのは、
はいはいはい、まあそうですね、うん、
なんですけど、まあまあ前半すごいいい戦いしてたんで、まああれがアウェイでもできるなら問題なくいけるんじゃないかとは思いますけど、
なるほど、うん、
ただドルもね、ドルトムントもホーム強いチームですから、
なあ確かに、うん、そうですね、ここら辺はまあちょっとどうなるか分かんないですけど、まあでもまあ勝てましたしね、大きいんじゃないですかここは、
うん、そうですね、まあマドリーは引き分けだけど他のラリーガ勢2チーム勝ってるからこれはね嬉しいですよ、素晴らしい。
そうですね、いややっぱ、上がれるチームがなんか上がれそうですね、どっかは
さすが。いやこれね両方上がったらだってほら、
はい、
準決勝でやるわけでしょ、アトレティコとバルセロナが。
まあそうですね、3チーム上がったら絶対 どこかやりますからね。
いいね、めちゃくちゃいいね、なんかマドリーが決勝行って、
はい、
例えばあの準決勝、まあ、準々決勝マンチェスターシー下して準決勝で、はい、勝ったらもうバルサか、まあ、アトレティコはどっちかが来るみたいなね、クラシコかマドリダービーのどっちかです決勝はみたいな、そうなったらいいですね、はいはい、あの夢ですけど、
それはすごいですね、うん、
はい。いやもう本当にちょっと久々にこのベスト8がビッグカード揃いなんでちょっとテンション上がりましたけど、
いや確かにちょっとどれも面白いっすよね、面白いカードでしたね、
セカンドレグ見え目が離せないですねこれは。
そうですね、ちょっと、うん、まあ、もうシティマドリーがやっぱりどうなるか気になりますね僕は。
うん、そうっすね、はい、セカンドレグは17日の水曜日の、日本時間の朝4時と、
はい、
18日の朝4時ね、はい、まあ、生で見ることをお勧めしますが、はい、延長とか PK とかやるんでね、セカンドレグは平気で。そこはご注意ください。
はい、
うん、はい、こんな感じですかね今日は。
そうですね、いやシエル面白かったっす。
いや面白い、また来週は週末の公開になりますんで、
はい、
ちょっとイレギュラーですが皆さんお付き合いください。
はい、お願いします。
はい、それでは今週はこの辺で失礼します。また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。